ただいまから2025年1月18日年間第2週第2週の礼拝を捧げていきたいと思います。聖書ヘブル書の11章の3節ヘブル書11章の3節説教題福音の喜び、福音の喜びと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、主の慈しみにより私たちが、日々命にあふれて生きることができるようにと、忙しい時もまた休む時も、一人の時もまた、複数人でいる時でも、あなたが私たちのことを心がけてくださっていることをありがとうございます。どうか一日一日を、祝してくださり、私たちに喜びを与えてくださり、また、糧を与えてくださって、人と人とのぬくもりの中で私たちの心が、一人ぼっちにならないように、また神様の愛に敏感でありますように、全てのことにおいて、感謝していく心を持つことができるように聖霊様をお助けください。今日も、主の言葉から、あなたの語りかけを聞いてまいります。私たちの心をどうか、掃除してくださり、余計なものを、抜き取ってくださって、ただ主の、御声に、聞き従う、耳をお与えください、キリストに属しているものとして、自らのアイデンティティを確立し続けていくことができますように、霊的な集中力をお与えください。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日からですね、教会歴における、年間という期間が始まります。カトリック教会以外ではですね、プロテスタントの諸教会においては年間という言葉聞き慣れないね、言葉だとは思いますけれどもね、伝統教派の、面々においてはですね、諸教会においてはこの年間に該当する別のね期間の名前というものがね、存在しているわけでありますね。カトリック教会とプロテスタント教会のその断絶と統合というかね、その系譜っていうものは、いかにこう教会文化的に違いがあれとですね、私たちの立場としては、その境界線上でですね、両方の教派からね、良いものを、得ていくという形でね、東方の系譜というよりも西方の系譜なのでね、年間という言葉をね、カトリックから借用して使っている次第です。ではこの年間とは何かっていう話なんですけれども、まずキリストの神秘の諸々の、固有な面ですね、例えばキリストの受肉降誕、キリストの受難、また復活聖霊降臨とかね、こういった、固有な面を取り立ててね祝わない習慣期間というものがある場合、キリストの神秘の全体を、固有のね個別具体的な祝日や祭日としてではなくてね、キリストの神秘の全体を年間として、思い起こしていくことを、するのですね。これが教会歴における年間の意味であります。じゃあ具体的にはいつからいつまでっていう話になりますけれども、あんまりその期間にとらわれずに聞いていただきたいんですけれどもね、今年の場合はですね、2026年の場合は1月12日から、2月の17日に渡ります。年間というのは1年間において、 短い年間と長い年間っていう、まあ便宜上言いますけどね、あるんですね。で、その短い年間と長い年間の間に何があるかっていうと、まあ、キリストの受難と、十字架における死と復活、そして聖霊降臨を祝うというね期間が、ございましてね、それを挟んだ上でね、また年間に戻って、それから太閤節までの間ね、ずっと続くっていうね、ことになります。で、この1月12日から2月の17日のこの短い年間にわたる期間の中で、主日礼拝は本日と、1月25日、また2月になると2月1日、2月8日、2月15日に捧げられるわけですね。数えてみると、5日間と、いうことになります。で、年間というのは先週からもう始まっておりまして、先週は主日礼拝がなかったんですよ。だから本来だったら6回あるところを、まあ今年は5回であるということになるわけですね。で、主の降誕祭から、これ短い年間の具体的な、規定なんですけれどもね、主の降誕祭、クリスマスから主の降原の祭日ありましたね、あの年始ね、主の降原の祭日まで私たちは、伝統的に食材の時間を、食材の時代をね、送ることに、焦点が当てられておりました。これは個人の感覚では絶対に出てこない話ですね。そういう、時間的な枠組みの感覚っていうのはね、教会の救済史における歴史の中から浮かび上がっていく。共同体の歴史の中から浮かび上がっていく。でも、ただの共同体じゃないんだ。キリストを信じる信仰者の共同体において、この教会歴というものは彩られてきて、行ったわけでありましてね、あまりにも煩雑になりすぎたから宗教改革の時にかなりね、スマートになってしまって、ほとんどね、バッサリと教会歴区切られてしまいましたけどもね、そういう違いはあれどですね、時々にですね、そんな煩雑にね、日を定める必要はないとは思いますけれどもね、時々に伝統教派で行われている、教会歴を見返すことによってね、自分自身の信仰っていうものに対するこだわりを捨ててですね、教会と歩調を合わせて教会の信仰に生きるものとして、共同体の一員としてね、神の家族の一員として教会歴っていうものを 見直していった時に、その意味合いっていうものをね、意味を見出すことができるんじゃないかと。単に日付を守るということではなくてね。で、この主の降誕祭から主の降原の祭日まで私たちは食材の時代を送ったわけであります。キリストの受肉とキリストが異邦人にもの光としては現れてね、異邦人たちが礼拝したっていうことの間、食材の時代、これはプチ食材の時代ですね、で次にですね、今のね期間ですけども、次に年間として受難節に至るまでですね、これ後半のね、短い年間の後半にあたる部分、今現在の、期間ですけども、食材の時代を送った後、今主の降原の祭日の以降 の年間の時代なので巡礼の時代を歩むのであります。考えたことないでしょ。年始は食材の時代、キリストの受肉から主の降原、食材の時代を生きるんだと、食材の生活を送るんだと、信仰の焦点をね食材に当てていくんだと、罪の贖いっていうものにね集中していくんであると。そしてそこを集中に重ねた上に前半期終えて、そして後半の年間においてはね、巡礼の時代を歩むのであると。言い換えると、この巡礼の時代っていうのは単にさすらうということではないです。これは言い換えるとですね、食材の時代に対して、巡礼の時代とは言いますけれども、その誤解を まあ、恐れずに言うと、悲嘆の期間として、過ごすことになるのです。巡礼は巡礼でも、悲嘆しながら、嘆きながら巡礼するのであります。これがね、今の送っている、あの、年間の意味なんですよ。で、なんで悲嘆なのか。なぜさすらいだけではダメなのか。もちろんさすらいとして大きな枠組みとして巡礼の時代っていうのは定められておりますよ。それにもかかわらず、今の期間、なぜ巡礼の時代において、特に悲嘆というものがね、嘆きっていうものがキリスト者の中で強調されて、いくように教会歴は定めているのか。その定められた意図っていうものを、知らないで日付を守るべきではないです。知って日付を守るか守らないかっていうのはそれ自由だけど、少なくとも無知であるべきではないと思いますね。それは簡単です。受難節から十字架の死ですね、キリストのこの、期間に、突入するまでの、準備の期間だからであります。今の年間のね、後半期っていうのはね、これは単に、十字架の死に至るまでのね、キリストの苦しみを巡礼していくっていうことじゃないですよね。聖地巡礼じゃありますしね。何の痛みもね、聖地巡礼して何の痛みがあるって言うんですか？国内でも海外でも。ね。例えば国内でね、巡礼期間だっていうものが定められてね、ここの教会に行ったらね、ここの聖遺物に、なんていう、数件の礼を払ったらね、でもうインターネットでこういろんな情報があってね、何時から何時までこう解放みたいなことが天道教派でよくありますけどね、そこへ行くことで、まあ、何らかの喜びがあったとしてもですね、敬虔な思いになったとしてもですね、悲嘆を覚えることができますかって話なんですよ、そこでね、そこを強調しなければいけないですよね、やっぱりね。単にキリスト者の生き方っていうのは巡礼でもありますよ。神の国に目指してね、世では、さすらっていくものでありつつ、今の時期は特にさすらいの中で、キリストの苦しみとキリストの十字架の死というものに向かってですね、さすらっている方向性が明確でありますんで、悲嘆というものがね、言い換えることができるわけですね。悲嘆の期間ね。で、その二つね、根拠を示しますけれども、まず一番目、巡礼の時代を生きるための聖句です。ね、今の日々を送るための聖句を、案内するとですね、詩編の39編の12節。主よ、私の祈りを聞いてください。助けを求める叫びに耳を傾けてください。私の涙に黙っていないでください。私はあなたと共にいる旅人。すべての先祖のように気流のものなのです。で、ここで用いられる旅人とか、気流者という自己理解というのは、巡礼の神学的確信なわけですね。だから、詩編の今のこの期間ね、受難節に至るまで、詩巡節っていうふうに伝統教派では言うこともあるけれども、まあ、通りがいいのは受難節。その受難節に至るまでに、巡礼の期間、悲嘆の期間としてですね、この詩編39編の12節をね、思いついた時に、付箋でも貼ってですね、開いて、読んでいく、ことでね、自分自身がですね、自己理解としてですね、今現在の自己理解として、旅人であり、気流者であるっていうことをね、感じ取ると。認識していくと。で、この聖句が示す基盤というのは、まあ簡単な話、この世は最終目的地ではないということであります。どうですか皆さん。ね。信仰、希望、愛っていうね、その中で最も大切なものは愛であるっていうふうに言いますけどもね。愛をもってして信仰を語り、ね、信仰を持ち、で、愛をもってしてね、神の国に対する望みを持つと。いうことでありますけれどもね、その神の愛からするとですね、この世っていうのは最終目的地ではないから、この世でどんなに素晴らしい生活が送れたとしてもですね、どんなに 苦しい生活を送ったとしても、どんなにありがたい生活を送ることができたり、どんなにひどい生活になったとしても、この世は最終目的地ではないということをね、しっかりと覚えておきたいわけですね。そうじゃないと、この世界で自分はこうだっていうものを固定化してしまうとですね、もう自分自身も他の人との関係も変えようがないからですね。そういう人っていうのは、この世界が全てだって思っちゃって、結局神を信じてると言いながら、この世界が全て死んだら終わりだっていうふうにはっきり言ってしまえば考えている、信じている、無神論者に近い、唯物論者に近い状態ですんでね、希望も減ったくれもないわけですよ。だから望みを持ってない人の特徴っていうのは、大体神様を信じてると言いながら、実体としては唯物論者、無神論者である。で、なぜかっていうと、この世界のことしか考えてなかったです。じゃあ、この世界でやってることってのは何かっていうと、神の国に入るためのストレッチの期間ですよね。準備の期間っていうのがね。で、神の国に入った時からが本番が始まるわけですよ。この世界で訓練を受けていないものが、神の国にふさわしいものになれるかどうかっていうのはね、かなり問題、意識を持っていただきたいということで。あります。だから、この世は最終目的地ではないということは、神の御前で、人は、そして私は、私たちは常に途中にある存在であるっていうね、意識を持つということです。常に途中にある存在である。完成した、これができました。ね。言っちゃ、この世でのね、ご褒美をね、神の国から本来はね、受けるはずのものをね、この世の富で満足してしまう、この世の栄誉で満足してしまう、この世の喜びで満足してしまったら、神様から報いを受け取ることができなくなっているっていうふうに、イエス様は予言しているわけですね。旅人は所有や成功や安定に魂を固定しない自由を持っています。希留者も同じです。これが旅人の神学とかね、希留者の神学とか、まあ言いますけどね、巡礼の神学のね、要するに中身であります。にもかかわらず私たちはね、所有を確かなものにしていきたい。成功に甘んじていたい。安定にね、安らぎを乱されたくないと。そのように魂を固定化させてしまって、結局のところ神の国ではなくて、この世の国の、いい部分だけをね、切り取ってね、味わっていくと。しかしそれは実は逆に言うと不自由なわけですね。この世はあくまでも邪悪な世であります。キリストを信じなくても生きていけるっていう人たちっていうのは、本来だったらいないはずなんですよね。それはね、家族の中で未信者の私も家族がいましたけどね、キリストを信じない、神を信じない家族の中でですね、祈りをしない、聖書も知らない家族がね、親を亡くしたとか、ね、信頼してた人から裏切られたとか、様々な経済的な苦境があったとか、会社でこういう扱いを受けたとか、こういう病気になってね、がん、まあ、うちの母親の話ですけど、がんになってね、もう、5年も10年もですね、国立がんセンターからね、1ヶ月に1回の通知には怯えるような、もうね、それをこう、父親がこう、冷めるようなね、そういう日々を送っていく中でね、発狂しない人なんていないと思いますよ。よく生きていけるようなものだよなっていうふうに思いますよね。うちの父親もそうでした。まだ、存命中はですね、自分の、私のひいばあちゃんにあたる人ですけどね、父親の母親っていうのはね、すごくこう、父親の父親よりも、すごく、可愛がってくれたんですよね。昔は大好きからね、末っ子の、男の子なんていうのはね、うちの父親は下に妹はね、いたんですけどもね、男子の序列からすると末っ子だったんですよ。 まあ、女の子は数に入らないから基本的にはね、だけど、そういう厳しい父親の中でね、まあ、名前なんかもね、まあ、父親自身が言ってましたけどもね、小っていうね、小腸の小っていうね、言葉が漢字が使われているんですよね。でその名前 の, 意味をね、まあ、その別に聞いたわけじゃないんですけどね、まあ、父親本人がね言ってたんですけどね、どれだけ自分が家族の中でひどい扱いを受けてきた証拠として自分の名前があると。小という言葉はね、省くっていう言葉である。省いてもいい子供っていう意味でつけられたんだ俺はって、そういうふうに親から聞いてる。だから自分はもう省かれてね、いいような存在だいうようなね感じで、ね、ちょっとすごい寂しそうにね、まあ父親がの名前はじいちゃんがねつけたと思うんですけどね、寂しそうに語ってました。でその中でですね、まあ、母親だけはね、まあ、ばあちゃんだけは父親に対してすごく優しかったって言いますね。で妹と、まあ、お姉さんたちも、すごく優しかったとのことであります。そういうことを考えていった時にですね、やっぱりこうキリストと神を信じていけなければいけない、まあ、これはね、そういう経験を持ってる人にしかわからないところもありますけどね、持ってなくてもそういう人生の不条理に気づくっていう人が本物ですよ。やっぱり人としてはすごい感受性が強くて素敵な素晴らしい人だと思いますよ。でそういう人たちにキリスト教会は何とかしてですね、キリスト者は何とかしてね、そういう素敵な方々に対してね、もう神がいなければね、自分はもう本当に死んだも同然であるっていうような感じでね、生きてる人たちにね、命の福音を伝えていきたい、まあ、このようにね、思うわけですよね。そして思うと同時に自分自身の無力さ、完全な無力さを痛感するわけですよ。自分も今ね、まだ生きているね、まあ、祖母とかね、まあ、母親とかおばとかですね、巨大に対してですね、もうどう福音を伝えればいいけど、もう本当わかんない。未信者の他人に伝えるのはねやってきたけど、本当にイエス様がおっしゃられた通りに、自分の故郷で預言者を敬われて、マジでそうです、ガチでそうですね、半端なくそうです。だからね、自分の力で福音宣教するっていうことも、自分の力で証しするっていうこともね、魂に響くかどうかっていうことも、本来人はね、そういう力なんぞは持っていない。しかしありがたいことに福音を信じて聖霊の力によってね、神様がね、私たちを通して用いられることをね、ただ受け身で信じてね、語っていけばいいわけです。語れと言われた時にね。でそのための準備として、私たちはこの世は最終目的地ではない、神の前では常に途中にある存在である。所有や成功や安定に魂をね固定しない、すなわち魂を売らないっていうことですよ。所有に魂を売ってる人いるじゃないですか、成功に魂を売ってる人いるじゃないですか、安定に魂を売ってる人いるでしょ。私たちの中にも自分自身の心の中でそういうふうに問われた時にね、いや私はそんなことね、ねえ、所有とか成功とか安定とかこの世で全然求めてませんって言ってる人ほど偽善者じゃないですか。ね、自分はそのようなことをさ、願っているんです。本音では。キリストの力がなければ、キリストの霊の力がなければね、そのように思ってしまう欲望の塊なんです。ね、栄養心のね、プライドの塊なんですと。砕かれない人間でございますと。安定はいいけど不安定は排除する。でそれのことを安定と不安定の途中にあって神の訓練を、神の懲らしめを受けることなんて、全くごめんのことではありますと。こんなくだらない私を、愚かな私をね、のために祈ってください。まあ、これがね、交わりじゃないですか。これが神の御前にね、置いてね、一人立つということじゃないですか。つまり巡礼とは移動していることではなく、まあ移動も含みますけれども、普通に移動していることではなくて、ね、バスとか車とか公共交通機関でね、電車とかでね、移動するだけだったら誰でもすることができます。でも移動していることではなくて、心が神に向かって開かれ続けているか否かの状態が問われているんですよ。 巡礼っていうのはね、ここに巡礼イコール悲嘆っていうところがね絡んでくるわけであります。でもまずは巡礼の期間っていうね、ことから言うと、巡礼というのはね、移動し、ただ移動していることではない。だからただ立ち働いて動いていることばっかり私たちは求めていくでしょ。それが良き働きだと思ってるわけだ。神様の喜びに貢献できてると思い込んでるわけだね。でも神様はそんなことはね、もうやめてくれと、その働き自体はまあそのやるかやらないかっていうのは自由だけど、その働きによってどうですか神様、これだけできました、嬉しいです、感謝しますって言われても、神様の方ではね、いや私は感謝してない私のためにあなたは服従してんのか、徹底的にって。でその服従の仕方っていうのは必ず魂の砕きをね、必ず経過するものなんですよ。魂の砕きがなくしてどうやってさ服従しようって言うんですか。聖書に書いてるでしょ。これは別に自分でね自分の主張を言ってるんじゃないですよ。聖書にね、キリストに、私に従う者は十字架を、己の十字架を背負って従ってきなさいって書いてるじゃないですか。十字架って何度も言いますけど何ですか。自分、己の十字架、自分自身の十字架を背負って、この自分自身の十字架って何ですか。十字架背負ってね、海外でね十字架歩行をすればいいんですか。そういうことを言ってんじゃないでしょ。イエス様のコピーじゃないんだから、もうイエス様のモノマネすることじゃないんですよ。イエス様も反とすることはいいですよ。いえ、キリストに似たものとして聖霊の力によって変えられることもまたいいことです。でも自分自身の十字架を背負ってってどういうことなんだ。それがなければ服従っていうのはね、機械的服従になってしまってね、服従とは言えないものになる。聖書的な服従ではないんですよ。義務ですよ。そんなの義務としてのね、規律としての服従ですよ。そういう人たちっていうのはね、神に従ってるつもりが全然義務として心からの喜びで従ってないからね、他の人に裁きやすいんですよ。この人はね、いろいろなね、これまあ自分たちのね、教会のね、歴史の中のね、関わった、教会の人の話ですけどね、まあ、関西にいた時にですね、その方が、とある教会に通っていたと。で、まあ、そのご主人がね、まあ、すごくもう、教会びたりになっててね、奉仕を何でもしてたと。もう毎日のようにね。まあ、ある意味ではそれ以外することがなかったから、それしかしてなかった。で、ご主人はもう、余命宣告を受けた方でした。なので最後の最後ではね、まあ、ヤクザから改心してね、神様に仕えたいということで教会での奉仕をね、もう教会入り浸ってねやってたということになります。で、まあ、私たちの教会員であったその彼女の方はですね、忙しくてですね、まあ、病院で働いてたんですね。めちゃくちゃ忙しくて、まあ、まあ夫のですね、元夫のまあ、余命までのね期間をね支えるということでね、経済的に必死で働いて支えてたということですね。精神的にもそうでしょうけどもね。けれども教会の評判は、教会の兄弟姉妹たちから何て言われたかというとね、奥さんは全然ダメだと、ね、ご主人はこんなにね苦しい思いをしてね、病気にもなってね、まあ、命も尽きかけようとしてるのに、あんなに喜んでね教会に入り浸ってね奉仕をしていると。それに対して奥さんは仕事ばっかりしてて日曜日さえ来ないじゃないかと、ほとんど来れてないじゃないか、奉仕もしないじゃないかと、やるとしたら献金ぐらいかってね、もっと夫を見習うようにみたいな感じでね、たまにね教会にね行けた時にはね、めちゃくちゃねいじめられてたそうですね。だけどその余命に関してね、結婚する時に、まあ、ご主人と約束してね、私が必ずその最後の最後まで一緒にいるっていうことを約束していた手前ですね、別にそんなことをこう言いふらかす必要はないわけですからね、奉仕ができなくてもあなたを支えるっていうね、いうことでね、まあ、ちょっとこう教会の方からすると奉仕をしている、まあ、ご主人の方がね、病気のご主人の方が目立つような形にはなりますけど、そのご主人が病院にきちんと通えて、お薬をきちんともらえてね、だって仕事できてないんだから、お金を稼いでいる等のその実態を支えているのはね、生活の基盤を支えているのはその彼女なんですよね。奉仕ができるように支えているのは彼女だった、ね、でその その奉仕の結果として教会の兄弟姉妹から評価されるっていうことも、彼女が裏方で支えてきたけど、決してその自慢することは全くなかった、ね、すべきことをしただけですっていうね。ただそこでかなりね、教会に対する、人に対するね、キリスト者に対するその人間不信といいますか、信仰者不信といいますかね、すごくこうダメージをね、心理的に負ってしまったようでね、もう関西は嫌だっていうことでね、関東に引っ越してきて、まあいろいろなね、ことを通過してね、私たちの教会にまあ不時着したというね、そしたらそういうような格好を持つ人であったというね、ことでした。でこういうような、それでもなおね、信仰、キリストに対する信仰を曲げずにね、持ち続けるってね、自分の生まれ育った故郷を捨ててですね、関東に行ってもね、まだ教会に通おうとするんですよ。で教会でいろいろと問題がある、ね、でまあ、本人の問題もあったけども、教会の問題もある。でそのような状況の中でね、なお私たちの教会に、エスケープしてきた時にボロボロになりながらも、やはりイエス様に対する信仰と礼拝を捧げたいという気持ちはね、変わらずに、まあ、言ってくださったから、私たちの仲間として認めたっていう経緯があるんですね。まあ、面接をした後にね。で、そういう人こそね、所有や成功や安定に魂を売ってない人、固定してない自由人なわけですね。一見苦しそうに見えるでしょ？一見、他の人たちからね、いろいろ言われていじめられてね、不自由な人だなって思うでしょ？でも、その人自身はね、自由でしたよ。いろいろ私たちの教会から学び取って、自分自身のね、信仰のルーツがカトリックにあるってことを知って、まあ、カトリック教会の方に、戻っていきましたけれどもね。まあ、つまりですね、まあ、教派とかは別に関係ないんですけどね。まあ、逆に私たちの教会がね、マイホームみたいな感じでね、出入りしてる人たちもいますしね。巡礼とは移動していることじゃなくて、心が神に向かって開かれ続けている状態。この成功を基盤に生きるキリスト者は、現世を決して軽んじるわけではありません。絶対化しない態度を身につけていくんですよね。世にある全てのものに対して、世捨て人になるんじゃなくて、そんなね、時代遅れのことをするんではなくて、修道院とか入るとかね、砂漠の主婦たちとか、今、極端なことする人たちいますけどもね、世から出ていくんじゃなくて、世を軽んじるのでもなく、世を絶対、この邪悪な世を絶対化しないことを身につけていくわけですね。それは、神の国に対する希望に、救いの完成への希望に裏打ちされた緊張感のある生き方であります。で、これが巡礼ということであります。ただ動いてればいい。ただ働いてればいい。ね。ただ日々を過ごしてればいいっていう、そういうことじゃないです。心が神に向かってるかどうか。ね、じゃあ2番目。悲嘆の時代を生きるための聖句ですね。巡礼と悲嘆っていうふうに言いますけどね。第一ペテロの1章の6節から7節。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらしますというふうにね、書いております。でここで語られる、悲しまなければならないのですが、この悲しみというのは単なる感情を意味しているわけではありません。悲しいから涙が出てくるっていう感情を意味しているのではなくて、信仰の過程としての悲嘆のことであります。信仰の上の悲しみであります。これはね、ただ単に悲しい映画を見たからね、ポロポロ涙が出るってことじゃないですよ。いや、現象としては同じ、キリスト者が、二人のキリスト者がいて同じ映画を見て、どちらも感動してね、涙を流します。しかし片方の人はただ感情に任せて泣くのに対して、もう片方の人はその映画の内容に福音を見出して、キリストの十字架の犠牲の死を思い起こしながらね、そことリンクしたから泣くんですよ。これ信仰の家の涙ですよ。 だからこの悲しみっていうのは信仰の家の悲しみのことを言うわけですね。試練の中で感情的に悲しむだけだとしたら私たちに救いはないわけで、希望はないわけですよ。試練の中に置かれた信仰者の信仰の家にね、神様の御前で悲嘆に暮れるという。そうすると必ず神様は、悲嘆に暮れっぱなしにさせてくれないお方であります。この聖句が示す基盤はこういうことになります。悲嘆は悲しみや信仰の欠如ではないというね、喜ばしきメッセージであります。希望のメッセージであります。悲しんでいるから、信仰の家に悲嘆に暮れているから、途方に暮れているから、あなたは信仰だと言われる筋合いはどこにもないということです。悲嘆に暮れていないなら、悲嘆に暮れていない、それはね、そういう状態を表しているに過ぎませんけれども、いつか必ず信仰の家の悲嘆に暮れます。しかしそれの時に覚えておいてください。それは信仰の欠如ではないですよ、信仰でもありませんよ。試練というものは意味を失ってはいませんよ。無意味な試練というものはありませんよ。神は沈黙の中でも関係を絶っていませんよ。あなたとね、断絶してませんよ。ということであります。受難節へと向かう悲嘆の期間は、喜びを否定する時ではありません。別に喜んでもいいわけです。この喜びが十字架を通って来ることを受け入れる、準備の時、これがね、悲嘆の期間であります。この聖句を基盤に生きるキリスト者は嘆くことを恐れません。嘆いて神様の前で悲しめばいいじゃないですか。人々の前で悲しんだら人々が潰れてしまうからね、キャパシティに限度がありますから、受け止めきれないこともありますけれどもね、それは世の人々をたとえ兄弟姉妹であっても絶対化しないということであります。嘆くことを恐れず、しかし絶望に居座らない生き方を選んでいきます。さまざまな試練の中で悲しまなければならない。しかしそれは感情的なものではないし、不信仰の結果でもなくね、自分自身の十字架を追ってね、自分自身を、キリストと共につけていく、砕かれたキリストと一緒に砕かれていく、悲しんだキリストと共に悲しんでいく。だから同じ、その人、例えば目の前にいる人が悲しんでいて、自分も同情して悲しむ義理も義務もないんですよ。それは冷たいということじゃないんですよ。もしそれが本当に神から由来したキリストの十字架を背負う者としてのね、服従者としての、聖書的服従者としての悲しみに、暮れている人を見るんだったら、私たちも本当に知らず知らずのうちにね、自らの心のうちに三千と輝く十字架によってね、精霊によって涙が溢れて、やっぱりね、肩なでなでしたくなりますよ。抱きしめたくなりますよ、それはね。祈っていきたいと思いますよ。励ましていきたいと思いますよ。そういうことがあったとしても、信仰者として立ち上がっていこうねっていう語る言葉を私たちはね、交わすことができますよ。聞く人もね、泣いてる人もそういう言葉でね、励まされていくわけです、信仰が。しかし、ただ単純に感情的に悲しんでいるとですね、そういう信仰による励ましっていうのは全然通用しないんですよね。で、教会はそういうところじゃないんですよ。まあ、家族もそういうこと。信仰者がいる家族も、そういう家族になっては本来はいけない。だから冷たいわけではないんですよ。もちろん泣くときは泣きます。しかしそれは、己の十字架を背負うことができずに、キリストに服従することができなかったという、そういう悲しみであります。それができないことをダメだというのはもう裁き人ですよね。裁判官であります。それができなかったときに、どれだけの愛をその人に注ぐことができる。どれだけの励ましを自分自身に与えることができるのか、それが問われているわけですね。だからな、この悲しむことをですね、信仰の家の悲しみに生きる者は嘆くことを恐れず、 同時に絶望に居座らない生き方を選んでいく。で、巡礼の日々にせよ、悲嘆の日々にせよ、キリストを伝えるときに、私たちには大きな喜びがもたらされることは確実であります。で、どういう喜びか、3つに分けて言いますと、1番目、そもそも福音に内在する喜びであります。ここが抑えられてないと、喜びって言ったって、非常に表面的なものになってしまったり、感情的なものになってしまいます。福音に内在する喜び。ルカの福音書の2章の10節。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせますって。福音のことが大きな喜びって言い換えられているんですよ。天使によってね。で、それは恐れる必要はない。本来、大きな喜びを、の告げ知らせだ。これこそが福音である。これこそが主なるイエス・キリストだって言ってんですよ。だからキリストに内在する喜びと言い換えてもよろしい。聖霊に満たされた結果としての信仰の喜びと言ってもよろしい。魂が救われたことのペテロ風に言うとね、喜びと言ってもおかしくない。だからまずこれですね。福音に内在する喜びをこう抑えていく。巡礼の日々にせよ、悲嘆の日々にせよ、キリストを伝え続けながら、自分自身にも伝えるんですよ、もちろんね。福音をね。自分自身に福音を告げ知らせることができていないものがどうして他の人たちに福音を伝えることができるんですか？できっこないでしょうか、そんなの、ね。で、そのためには自分自身に福音を伝えるっていうことになってくると、福音とはなんじゃほいっていう話になる。福音とは大きな喜びである。ね、先週、先々週と神の喜びのために、神の御心において喜ばれることをね、していこうっていうことをね、学んでいきましたけれど。御心にかなうことは神に喜ばれることである。同時に、福音を信じる、キリストを信じる、聖霊の力によって満たされるっていうことはね、その力の内在、聖霊、神の福音の、ね、内在する喜びに満たされるということでもあります。それは、ただの喜びでなく、大きな喜びであります。それを自分自身に伝えることができるのか。巡礼の日々においても、ね、悲嘆の日々においても、自分自身に伝えることができて、他の人にも、ね、順風満帆に生きているような人に対しても、悲嘆に暮れてね、絶望寸前まで行っている人に対しても伝えることができるのか。私たちはカウンセリングをしているわけではないんです。私たちの命を捨てたキリストを伝えるかどうか。2番目。福音に内在する喜びを抑えたら、次に抑えるべきことは、キリストの喜びに結合した福音宣教というものに導かれてまいります。私たちの喜びなんていうのはね、すごい主観的なものでありましてね、頼りにならないものでありますから。相手に対してね、一瞬喜んだと思えばね、相手の一つの言葉によってね、傷ついたと申しましてですね、不機嫌になってしまうほど、脆いものであります。不安定なものであります。しかし、キリストの喜びは違います。永遠の喜びであります。決して失われることない喜びであります。私たちは自分自身の喜びよりも、だからキリストの喜びを信仰で受け取っていく、そしてキリストの喜びを広げていくっていうことの方がね、好きです。で、ヨハネの福音書の15章の11節、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方で話しました。これはね、単に喜びなさいっていうふうにね、言ってるんじゃないですよ。巡礼においても、悲嘆においても、そのような日々を送る自然の中においても、キリストの喜びと一致して喜べって言ってるんですよね。しかも一人ぼっちで喜べって言ってんじゃない。あなた方って言ってるんです。私たちって言ってるんです。みんなで喜びなさいっていうことですね。キリストの喜びをみんなで分かち合っていきなさい。その喜びをどのような具体的な、シチュエーションで受けていったのか。どのようなその環境の中で、人間環境の中で、あるいは苦しみの中で御言葉を受けて喜びに至ったのか。それは証ししていくわけであります、ね。3番目、キリストの皆による喜び。使徒の働きの5章の41節。使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出ていったということですね。 世においても特に宗教的な権威だとか組織とか制度っていうものは、この大きな喜びたるキリストの福音というものを、否定する、のに躍起であります。拒絶するのに躍起であります。また神を知らない、未信者の方々も本音ではそう思っております。なんで私がキリスト教を信じなきゃいけないの、なんで私が教会の中に入らなきゃいけないの、ね、本音はそうです。めんどくさい、ね、そういうめんどくさいっていうふうに思っている人はね、自分の人生も本質的には他者の存在も同時にめんどくさいと思ってるんですよ本当はね。だからさばいちゃいけない、だから憐れんで愛おしんで優しくして神の愛を伝えて、自分自身も他人もつまらない存在だ、くだらない存在だと思っている人々に対してね、キリストの大きな喜びを福音を伝えなければいけない。その結果として3番目で言ってるのは、福音を伝えれば迫害に遭うってことです。嫌われるってことですよ。これは兄弟姉妹に対してもそうですね。兄弟姉妹の私牧に対しても嫌われることがあります。余計なこと言ってくれるなっていうふうに、本心ではやっぱり私牧の中で相手が思ってるなっていうのはすぐわかります。そうじゃない人たちももちろんいますけどね。だけれども、まあ、私たちのその私牧の歴史においてはね、まあ、相当頑固な方々が結構多かったんでね本当のことを言っちゃうとですね、ストレートにね、ああいう思って言ってるつもりなんだけれども、やっぱり届かなければ意味がないんでね。でも福音を伝えたら必ずやっぱりね、非難されたりとかですね、拒絶されたりとかですね、まだ言ってんのそんなことはって信じないって言ってったろうみたいな感じでね、昔ながらの友人でもそういう風に言われることありますよね、やっぱりね。でここではね、驚くべき逆転が起きているんですよ。使徒の働きの5章41節で1番目、福音を伝えた結果どうなりましたか。迫害されたわけですね。ところがね、2番目、それにもかかわらず使徒たちはどうしましたか。喜んだんですよね。皆のために、キリストの皆のために恥ずかしめられに値するものとされたことを喜びながらって書いていった。これは、決して、感情を何らかの、技法論で操作した結果ではありません。自己コントロールではない、自己制御ではない。福音宣教そのものがキリストとの一致を深める行為であるという証言のが記されているわけである。だから福音宣教ってなんかね、ちょっとこう、いろんなイメージがあると思いますけど、自分にはできないっていうふうに思ってるかもしれないけれども、ただキリストの喜びと一致して生きるっていうことなんですよ、ね、でその喜びを決して失わないっていうことなんですよ。失うのは自分自身の喜びであって、失った分必ず神様からの永遠の喜びがね、ドバッてきますから。だからキリストとの喜びと一致して生きれば生きるほど、キリストとの関係が深み、ね、うまみが増していくっていう話になるわけですね。故に喜びは、聖書における喜びは成功や成果から来るのではなく、結果論から来るのでもありません。結果的に良かったってからね、そういう喜びがね、結果的な喜びっていうことではありません。あるいは成功や成果から、生じてくる喜びでもありません。キリストの皆のために語ったという事実、キリストと一致して喜んだという、生き方そのものの事実から喜びっていうものは来てるわけです。つまり喜びっていうのは己の中から生まれるものじゃなくて、キリストから与えられるものであるということです。キリストとの関係の中で、キリストとの交わりの中で、どのような環境においても、迫害された時に、信仰者という理由でいじめられたりとかですね、攻撃を受けた時に、私たちはそれを悲しむべきではなくてね、騎士道精神じゃあるまい、ないですけれどもね、むしろ誉れとするべきであります。それを真のプライドとするべきであります。誇りは取り除かれました、キリストによって。しかしキリストの皆によって迫害された、迫害されたならば、喜びを持って神の誇りを誇りとすることができる。キリストを誇りとすることができる。キリストの十字架を掲げていくことができる。 キリストの十字架を誇りとすることができるっていうガラテヤ書の精神ですね。これはただの感情ではないんですよ。感情的に言うのであるならば、なんでそんなバカな、迫害されてね、苦しい目にあったのに、ね、悲嘆にくれるしかないじゃないか。しかしその悲嘆にくれるって、これ信仰のゆえに悲嘆にくれる、信仰のゆえに大きな喜びがある、これが福音のね、喜怒哀楽であります。使徒の働き8章の4節から8節にも続きが書かれています。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、彼が行っていた印を見て、彼が語ることに揃って関心を抱くようになった。汚れた霊に疲れた多くの人たちから、その霊が大声で叫びながら出ていき、中部の人や足の不自由な人が数多く癒されたからである。その町には大きな喜びがあった。キリスト者一人一人の、信仰と生き方において、教会生活において、その町の喜びが、どうなるか決まるのであります。そうです、あなたが今使わされているその地域において、へんてこりんな信仰心、宗教心しか持ってなければ、その町は悲嘆にくれたままであります。絶望するしかないのであります。しかし信仰者が一人でも、残された者が一人でも福音の大きな喜びに預かり、絶望をも凌駕した、大きな喜びに希望を置き、そして悲嘆に暮れながらも、その、悲嘆の中身はですね、信仰ゆえの喜びにつながっているとするのであるならばね、その私たちが使わされている家庭や、また町全体がね、霊的な喜びに包まれるかどうか、平和になるかどうか、一人の信仰にかかったんですよ。家族の中だけに派遣されてると思ってもらっちゃ困るんですよね。私たちは日本国全体において派遣された、日本人として派遣された神の国の使者なわけです。神の国のキリストの祭司なわけです。そのように生まれついたものなんです。私たちはもう生まれる前から、もう預言者として、キリストの祭司として、エレミアのようにね、胎の中で形作られる、その遥か前から、その時からでもいいですし、その遥か前からも、もうキリストの祭司として、キリストの預言者として定められていたわけでありますね。で、そういう喜びをもたらした時に一番助かるのは誰ですか？汚れた霊に疲れた多くの人たち、まあ言い換えるならば、まあ霊的にね、困った人たちとか、まあ精神的に障害を持った人たちとかも含まれるでしょう。そういう人格全般における欠損を受けた人たち、攻撃を受けている人たち、病の人たち、そういう人たちが一番助かった。中部の人や足の不自由な人たち、これは要するに身体障害者っていうことですよ。他の人の助けがなければ生活できない、生きていけない人たちですよ。そういう人たちがね、助かりたいと思ってたんです。救われたいと思ってたわけですよ。心も体も不自由な人たちが数多く癒された、ね、その町には大きな喜びがあった。なぜかというと癒されたから。癒しっていうのはここで言うと、キリストによる罪のあがない、救いのことを言ってるわけですよ、ね、まだキリストが十字架にかかってなかった場面ですから、この箇所はね、癒しっていうものがキリストの十字架の、死と復活のね、福音における大きな喜びの、代案として、癒しっていうものがね、彼らにとっての精神障害者や、霊的に攻撃されている人たちや、身体障害者たちのね、救いの方になっていたということでありますね。だから私たちは霊的にも精神的にも知的にも肉体的にもね、何らが、支障があったとしてもですね、必ずその町、その、支える人たち、助ける人たち、家族には大きな喜びがあった、そのような関係でありたいということですね。ステパノの殉教後、教会は激しい迫害を受けましたけれども、キリストを伝えることは迫害をも凌駕する喜びでありました。 簡単に言うと、いじめより、いじめられることよりも、よ、キリストにおける喜びの方が大きかったわけです。まあ、教会学校とかでね、教会の教会学校とかで子供たちがね、毎回通っていたとしてもですね、信仰がはっきりしてないとですね、やっぱり教会学校の中でもいじめっていうものは起きやすいです。例えば婦人会とかが結成されたとしても、やっぱりその信仰がはっきりしてないとですね、愛がはっきりしてないとですね、その中で、喧嘩とかが起きてね、和解しないままどっちかがね、教会出ちゃうなんてことも、ございます。まあ、そういうことは本当に悲しいことですね。でもキリストを伝えることは迫害をも凌駕することなんだ。キリストを信じて福音を理解していくっていうことにとどまっていく、神を礼拝することをとどまることは、どんな苦難をも凌駕する大きな喜びなんだ。福音の喜びとは、義務ではなく、規律でもなく、ルールでもなく、キリストの喜びが私たちの喜びになっていくという一致の深まりのことなのであるということをね、信じていくならばね、必ず教会生活においても、社会生活においても、学校生活においても、家族生活においても、どんな生活においてもね、福音の喜びの生き方ができる、福音の喜びに満たされた生き方ができる。ネヘミヤ記8章9節から11節、総督であるネヘミヤと祭司であり学者であるエズラと、民に解き明かすレビ人たちや民全体に向かっていった。今日はあなた方の神、主にとって聖なる日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いた時に、みんな泣いていたからである。さらに彼は彼らに言った。行ってご馳走を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい。今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。で、ここですね、主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。こういうね、メッセージっていうのはね、ネヘミヤが言ったわけでありますけどね、エズラと一緒にね、腹ペコである人たちにこの御言葉を届けてあげてくださいよ、ね、で、何らかの試練やね、障害や病気を持って苦しんでる人たち、人間不信に陥っている人たち、教会不信に陥って会社もうクビにされたとかね、経済的に不安定になってる、そういう時にこそね、主を喜ぶことはあなた方の力だ。こういうメッセージをね、持ってして励ましていく。そして自分自身がそのようなものに、試練の中に陥れられた時には、もうこの御言葉にしがみついていくわけですね。それでも試練の中においても、この砂漠のような、ね、荒野においても、私は主を喜びとしよう、神を礼拝していこう、それこそ神の御心において喜ばれることだからだ。レビ人たちも民全体を沈めながら言った。静まりなさい、今日は聖なる日だから、悲しんではならない、ね、単にか、ね、涙流してる人たちに対してね、悲しむ必要がないからっていう風にね、お涙頂戴のね、同情劇をしてるわけではないんですよ。シンパシーを持ってね、接してるだけではない、心で寄り添ってるだけではない。神の御前だから、キリストの大いなる喜びの日だから、毎日がキリストの日ですよね。毎日が救いの日です。主の日なんです。だから悲しんではならないっていうことを、悲しんでる人たちに言える勇気が欲しいわけです。悲しんではならないっていうのは、これ義務として、悲しんではならないっていうふうにね、十箇条みたいなのの一つとして、張り紙に書いてるっていうことではないんですよ。そうじゃなくて、悲しんでいる、心から悲しんでいる人に対して、福音の喜びをもってして、信仰の家に、ね、悲しんではならない、喜んでいこうって、ね、励ましていったっていうことでありますね。こうして、結果どうなったか。民は皆帰っていき、食べたり飲んだり、ごちそうを送ったりして、大いに喜んだ。福音を本当に理解したとき、神の喜びを本当に体感したときに、そのキリストの喜びが我らの喜びになって大いに喜んだ。その喜びには、食ったり、ね、飲んだりすることが含まれていたわけです。食事をすることはイエス様が一番好まれたことでした。弟子たちと一緒にね。そして、みんなを養うことを一番大好きだった、イエス様は。パンをね、いっぱい食べさせて、満腹する前に食べさせることがね、イエス様、すごく本当に羊飼いのイエス様はね、喜びとしていたことであります。神様は、主の祈りにおいて、父なる神もイエス様もね、日々の糧を与えてくださいって祈るようにっていうふうにね、 食べさせてください、飲ませてください、こういうふうにね神に祈り求めることをね絶やしてもらいたくないんですよ。なぜかというと神様はですねキリストにおいて養うお方だからです。だから私たちも互いに養っていくわけですよね。で私たちからしたらこうです。まあ一見するとね貧乏な人間に過ぎないかもしれないけれどもね、しかしながらね信仰者として見たときにほとんどの人が霊的な飢餓状態になってるってことが見えてくるわけですよ。だから私たちには金銀はない、しかし神様から言われたことは福音の大いなる喜びについては伝えていこう、それで霊的に満たしていこうっていう、ね、話になる。で信仰者の皆さんに方におきましてはですね見えないものに関しては、まあ別にその方針に任せとけばいいけれども、見えるものに関して言うとね、そこら各所にね、まあ自分自身はいいかもしれないよ。自分自身は全然困ってないかもしれないけれども、足りない、不足だ、辛い、苦しいっていうね、言っている方々のために祈ったりとかですね、捧げたりするっていうことを通してですね、自分自身が神様から受けた愛のデカさっていうものをね、証明していくということですよ。そういうことを良い行いとしてすべきだって言ってるんじゃなくて、信仰者の信仰の程度に応じて助けていく。なぜかというと目に見えないものよりも目に見えるものの方が分かりやすいからですよね。で、私たちの教会におきましてもですね、まあリアルで集まっていた時が多かった時もですね、みんなで昼食は持ち寄ってね、食べていた時期が結構続いていたこともありますしね、めちゃくちゃもう霊的なものの奉仕をね行った後にねバタンキューしますけどもね、まず食べてからバタンキュー してましたね。その時はね腹いっぱいね食わしていただきましたね。本当に日曜日のだからその、お昼っていうのはもう自分にとってみればねすごくもう残さずに食べる、残ったものは夜食べるみたいなね形ですごく養われてたと思いますからね、まあ、特別にその何かを捧げるっていうことはね言ってなかったんですけどね、まあ、人が集まってくると、まあ、そういうような雰囲気にね特に女性陣が気づいてねまあお世話になってるからみたいな形でねまあ話が弾みますよね。信仰の話もできしますからね。さて、ですから信仰というものはいろいろな喜怒哀楽を通りますけれども、福音における大きな喜びなんだ。それには飲むことと食べること、それがね伴ってるんだ。これは何を意味するか、説教と聖餐式の型なんですよ。だから説教と聖餐式において福音理解が深まれば深まるほど神の喜びが喜びとして深まれば深まるほど大きくなれば大きくなるほどね食べたり飲んだりしたくなってくるもんなんですよ。みんなで一緒に、ね、生活がね糧が与えられるようにって祈りたくなるようなものなわけですよね。なぜかというと教えられたことを理解したからである、ね、そういう教会になっていきたい私たちはね。さて本文には信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。3節。まあ、このように書かれております。ヘブル書の著者は神の世界創造をはじめに信仰の具現化として語り出していくわけですね。なぜかっていうと、11章の1節っていうのは信仰の定義から始まるからですね。で、信仰の定義から具現化して話を進めるにあたって、何から始めるかっていうことを著者はちゃんと意図してたわけですね。何事かを証言するときとか何事かを話したいときとか何事かを伝えたいときってその意図というものがとても重要です。何を伝えたいのかというその根源的な意図ですよね。意図、意向、でその意向というものが自分自身の、こだわりのある意向というよりも神の意向が何であるのかということを受け継いでいく意向であります。服従する意向であります。で、ヘブル書の著者は神の世界創造を己の自己主張を 別に言うことなくそのまま服従して伝えてるってことなんですよ。ただしここは世界を、この世界が神の言葉でっていうところなんですけど、この世界を意味する、言葉はですね、ギリシャ語でいろいろ言葉があるんですけど、有名なコスモスっていう言葉は使われているわけではなく、アイオーンというね、言葉が使われております。でこれコスモスっていうとまさに世界そのものっていうようなね、世界そのものを意味するわけでありますけどね、アイオーンって言った場合は時代とか秩序というような、意味合いになっていきます。本来ならば時間も世界も統合されて叱るべきでありますからね、一言で言った方がいいんですけどもね、ギリシャ語の強調線としては、まあ、空間的な世界と時間的なアイオンっていうね、秩序を示すアイオンと、コスモスとアイオンで、ここではアイオンが使われているわけですよ。この世界が、この空間がっていうよりもね、この諸々の時代が、ね、すなわちこれ言い換えるとですね、著者は何を言いたいかというと、時間的秩序を含んだ被造物の全体、つまりありとあらゆるものすべてが神の言葉で作られたことを悟りって言いたいんですよ。時代とか秩序というアイオンの、意味で使っているわけでありますけれども、歴史と宇宙を貫く神の支配の枠組みですよね。世界とか時間という概念をさらに幅広く意味する言葉として、このアイオンが拡大か解釈拡大されて、使用されているわけですね。これはコスモスでは言い表すことができない、事柄ですよね。この世界っていうふうに一言で言ってますけどね、世界どころか時間も作られた全ての被造物もね、全ての歴史もね、それらを貫く神の支配もね、言ってるわけですね。その神の支配というのは神の言葉によって形成されていた、ものであると。もちろん神の支配というものは作られたものじゃないですよ。神の支配が貫いたその世界が神の言葉で、形作られていった。創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造された。まあヘブル書の著者がこの聖書のね、最初の、一行を思い出しながらこの言葉をね語ったことは、大きな意義があると思います。で次に作られたことを、悟りっていうふうにね書いております。この作られたことっていう、作るという言葉は、ギリシャ語のカタルティゾーという言葉が使われておりまして、実は備えるとか準備するという意味なんですね。作るというよりはね、カタルティゾーはね、備えるとか準備するっていうね。だからこの時間的世界ね、神の秩序に彩られた、被造物の一切はね、見えるものの背後にある神によって秩序づけられた全体のことであります。それが備えられていた、ね、ここにね、単に神が創造者として君臨したっていうだけの話を言ってるんじゃなくて、神は人間を愛して神との関係を結ぶためにこの世界を、備えて準備してくださった。つまりこの世界とかこの時間的秩序とか神の支配っていうものはね、神が人と関わるための、舞台であるっていう風な、捉え方を、要するにヘブル書の著者は言いたいわけであります。この世界やこの時間やこの歴史やこの神の支配の連続っていうものは、被造物の全体というのは全て人間のために、神様と人がね愛し合うために作られた舞台であるということであります。第一コリントの2章9節、しかし、このことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを、神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした、ね。同じ思想を、持っております。この御言葉はね、神は世界と秩序を創造しただけではなくて、無から全てを創造されたお方であります。ここ間違えちゃいけないね。ね、特定の何かを 大きなものであったとしても大部分を作ったけれども、特定の何かは人間に託されているっていうふうに考えるべきではありません。すべては神が人々を愛するために作られた、被造物なわけであります。それは無からすべてを創造されたのであって、何がしかの素材から、リベラリズムのね、方々が言うように、何らかの素材から作り出したものではありません。無からすべてを創造されたわけです。私たちのために準備してくださった。愛の関係を確立させるために、創造の御業というものがあるわけであります。だから私たちも神に創造された、クリエイターとしてのアイデンティティを持っております。何かを表現したいという、何かを発信したいというね、アウトプットしたい、アウトリーチしていきたいっていうね、衝動があるのは、神の種が、神の属性が、神創造の御業を行ったっていうね、事実があるからです。でその創造されたものの、冠として人間が作られたから、何らかのものを作っていきたい、備えていきたい、準備していきたいって思うのは当然なんだけども、その作るもの、人間が作るものはただの道具であってはいけないということになります。単なる無機質なものであってはいけない、ね、単なる物体であってはいけない、ね、何らかの意図が込められていかなければいけない。いろんな意図があるでしょ、ね、しかし自分勝手な意図を押し付けて作って備えて準備してもいけないんですよ。それをすると迂回路を取ることになってね、結局 人生を浪費してしまいますね。私たちキリスト者はどのように備えていきますか。どのように神の創造に預かって、その創造の力の砂粒でも預かりたいと思って何かを準備したいと思いますか。アウトプットしたいと思いますか。それは人々を愛するためです。人々に神の愛が伝わるようにそれをアウトプットしていきたいわけです。これはキリストを信じて、神の愛がキリストの十字架との死と復活に表されたということを知るように尽力しているものしか伝えることができない世界であります。だから何か技法が間違ってるとか、何かアウトプットの、動機がね、違うんじゃないかとかっていうような、クリーニング、をするというよりは、むしろですね、根源的に何のために私は語るのか、何のために私は作るのか、何のために私は人間関係を結ぼうとしているのか、それは神の愛のためだ。自分自身の欲望のためではなくて、それを満たすためではなくて、神に喜ばれるために、神に愛されたことを証明するために何らかのアウトプットをしていくわけであります。で、これがキリストを伝えるっていうことの根源にある動機でありますけれども、唯一の、必要なものは、愛だけであります。神の言葉を聞くということが愛であります。キリストの十字架の死と復活のあの物語を福音として、大きな喜びとして、認識することが本当の意味での理解力であり悟りであります。神は、その愛の環境を私たちのに与えるためにですね、全てのものを準備してくださいました。なぜなら神は秩序と世界を含む一切を無から創造して、神が私たちを愛するゆえに、キリストにおいて私たちを愛する舞台、私たちをですね、愛する舞台をより具体的に設けることを喜びとしていたからであります。で、そのことにおいて神の創造に、のふもと、身元でですね、キリストも創造の技に、ね、預かっていたわけですけども、箴言の8章27節から31節にキリストのね、心が、創造者としての心が語られております。主が天を固く立てられたとき、私はそこにいた。主が深淵の表に円を書かれたとき、上の方に大空を固め、深淵の、源を固く定められたとき、海にその境界を置き、その水が主の仰せを超えないようにし、地の元を定められたとき、まんま創世記一章ですね、これはね。私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。父なる、天の父なる神様だけが創造者ではないんですよ。キリストにおいて神は創造した。どうやって？神の言葉によって創造したから、
神やキリストの、キリストを神の言葉として世界を創造したわけ、時間を創造したわけ、神の支配を確立したわけ、神の愛を、打ち立てたわけであります。私は毎日喜び、いつも見舞いで楽しんでいた。だから何かを、人間関係を作る、何かをアウトプットしたい、何かを証ししたい、ね、そういった時にですね、何かを表現したいって言った時に、何かを組み立てていきながら、キリストにおいて、ね、神の御前で楽しむっていうことがすごく重要だ。ということになるとどうなる？人々に喜ばれることは一切関係なくなるわけ。人々に評価されることは一切関係なくなる。それを通過してもいいけれども、それで一喜一憂する必要は全くないということで、もしするとするなら、1ミリでもそれが、引っかかるというのであれば、人から評価されて嬉しいとか、人から評価されなかったからね、自分自身は価値がないとかって思うのだったら、その人はただ単純に作れるから作っただけって話になりますよね。友情関係でもそうであります。相手はショックを受けますよ、そんなこと聞いたらね、うん、とにかく例えばそのものに対して関心のある人が場合によってはいます。人に対して関心がある人が場合によってはいます。あなたはどちらでしょうか？両方でしょうか？それともどちらかでしょうか？いずれにしても、喜びが神の御前であるかどうかっていうことなんですね。イエス様の組み立てる創造の御業っていうのはね、神様の御業ですから、失敗はないんですけれども、私たちは失敗するもんであります。しかし失敗しようが成功しようが、それにとらわれずに、キリストから喜ばれれば、それでいいやって。人々からけなされようが、何されようがね、当然のごとくそれを受け止めね、こう表現していく、アウトプットしていく、アウトリーチしていく、福音を伝えていくということでありますね。主の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだと書かれております。だから結局のところ、神を愛し、自分自身のように人々を愛していくっていうことが真の意向になって、アウトリーチしていく必要があるわけですね。そしてそれがガス欠になっていった時に、もう神の言葉を聞き続けて、礼拝を捧げて、神様から愛を、兄弟姉妹から愛をたくさんいただいて、チャージしながら、霊的にチャージしながらですね、そしてまたこう仕事を作っていったり、人間関係を作っていったり、何らかの証を打ち立てていったりしていくわけであります。あなたはそれをするときにいやいやしてるでしょうか？それともキリストと一緒に喜び、楽しみ、そして相手の存在を、本当に歓喜しながらね、感謝しながらね、生きているでしょうかっていうことですね。で、この神の言葉っていうこと、言葉も登場しますね。私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、神の言葉、ね、この言葉というものは、一般的に使われるロゴスが使われているわけではありません。意外でしょ？ここはいわゆるリーマとかレーマ、まあ普通にリーマって現代式で発音しますけど、リーマという言葉が使われています。これは、神の言葉、ロゴスが使われている場合は、記された神の言葉っていうようなニュアンスが強いんですね。絶対的な概念とか、まあ、根拠とかね、基盤みたいな感じで使われることが多いんですけど、このリーマというのは会話的な要素が多いです。語られた言葉です。記された言葉ではなくて、語られた言葉、実際に話された言葉を意味しています。つまり、神に対して相手、人という相手を想定しているわけであります。私たちも自分語りが、独り言が得意な人はちょっとね、他者の存在が見えてないんです。愛っていうものが分かってない。まあ、独り言の意味がないとは言いませんけれども、相手あっての言葉なんですよ、やっぱりね。相手に開かれた言葉を発するかどうかに力を割くべきであって、独り言に力を割く暇があるんだったらね、相手にどう伝わるかっていうことにね、もう少しちょっと、他の人たちに対する愛が問われる。やはりね、言葉の使い方によってね。だからその自分自身がこれだったら伝わるだろうなっていう言葉を発していたとしても、相手が誤解したりとか、相手にその言葉が伝わってないなら、 それは愛につながっていかないんですよね。でそこから喧嘩が生じたりとかね、自分はこんなに伝えついたつもりなのにね、相手は全然分かってくれないなんていうような、正義と正義のですね、自己正当化と自己正当化、自己義認と自己義認のぶつかり合いが戦争状態になるわけであります。これを欲望の対立と申しますね。ヤコブ書が警告している通りであります。え、思うようにならないか、じゃあ思うようになるように、じゃあね、そういう言葉使ってるのか、相手を尊重しながら愛しながらキリストにおいて語ってるのか、語ってないのにもかかわらずね、まるで語ってるかのようにね、自慢しながら自己正当化するのは、もう救いがないですよね。やっぱりね、悲しいことであります。じゃあその神の言葉も神の語りかけもね、神が語られた福音の内容を意味するわけです。すなわち主なるイエス・キリストの人格そのもののことであります。主なるイエス・キリストというお方そのものであります。神の言葉も神のロゴスも神のリーマも同じことを意味します。でも特にここではですね、神が語られた福音の内容、神が語られたキリストというお方、というニュアンスで使われているわけです。キリストを信じて伝えるものは罪に定める務めではなく、義とする務めに召されていることをここから思い起こしていきましょう。神の言葉っていうのは絶対基準でもありますけれどもね、神の語りかけっていうふうにリーマとして使われる場合は、相手に伝わるかどうかっていうのがね、愛が伝わるかどうかですよ。愛が伝われば意味も伝わっていくのよ、芋づる式にね。だから神の言葉を大切にするっていうことは、神の語りかけを大切にするっていうことは、自分自身の相手に対する言葉と語りかけを大切にするっていうことでもつながっていくわけですよ。だからどうも自分はコミュニケーションでって言ってる人はに限ってですね、神様とキリストとの交わりが全然確立してない場合が多い。全く本音を出して祈ってない、ね、聖書を読むときも感情を込めてなかなかいい、あれで、それをやった上でね、人との関係で自分はコミュ障だからどうしてもうまくいかないっていう、じゃあコミュ障でどれだけの失敗をしてきてね、勇気を振り絞ってキリストを信じながらね、神様の言葉と語りかけを大切にしながら、自分自身の言葉と語りかけを大切にして人々との、関係値を高めていったのかっていう、その実態があるのであるならば、励ましていった方がいいです。慰めていった方がいいです。しかしもうコミュ障だからっていう自己規定をバイアスを最初からかけてしまって、もう自己正当化してる、自己義務になってる場合はね、それ砕いていって、神様がどれだけあなたに対して大切な存在として、愛するものとして言葉をかけ、そして語っておられるのかということをね、もっと深めていこうねっていうふうにね、進めていくわけですね。でそうじゃないと私たちはですね、神の言葉と神の語りかけを大切にしないものといって、相手を自分を罪に定めるものになりやすいからであります。だから罪に定めてしまうっていうのは自分自身の、愚かさでもありますけれどもね、その人はもっと神の言葉と神の語りかけっていうのを大切にするっていう霊的飢餓状態にあるっていうことを見抜いて教えられて、そしてもっとね、もっと神様の愛と愛の言葉にね、満たされていくように、もっと神の命の言葉の糧に、満腹になることができるようにっていうふうにね、接せられていく必要があるというね、サインなんですね。第二コリントの3章の1節から8節、私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とか、あなた方からの推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に書き記されていて、すべての人に知られ、また読まれています。あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは炭によってではなく、生ける神の御霊によって石の板にではなく、人の心の板に書き記されたものです。私たちはキリストによって神の御前でこのような確信を抱いています。何かを自分が成したことだと考える資格は私たち自身にはありません。私たちの資格は神から与えられるものです。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです。 石の上に刻まれた文字による死に仕える務めさえ栄光を帯びたものであり、イスラエルの子らはモーセの顔にあった消え去る栄光のためにモーセの顔を見つめることができないほどでした。そうであれば御霊に仕える務めはもっと栄光を帯びたものとならないでしょうか。お祈りします。恵み深い愛する天の父なる神様、福音の喜びと題しまして、私たちは、神様の喜びに、キリストの喜びに預かるということが福音に内在しているということを学びました。またその福音を述べ伝えるときに、迫害に遭うことも、その迫害や試練の中で喜びに、預かっていくということも大切だということを学びました。この大きな喜び、福音そのものを私たちはなかなか理解できていません。さらに教えてください。どうか直接、教会を通して、またキリストを通して、聖書を通して、教えてくださいますようによろしくお願いいたします。キリストの木では私たちは何も、出てこない、自分自身の欲望しか出てこないということを、肝に銘じて、キリストにおける、志を求めて、神の言葉と神の語りかけによって支えられた、アウトリーチをすることができますように、アクションを起こすことができますように助けてください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。